ダニエル書の2章の旧約聖書1331ページ、旧約聖書1331ページ、ダニエル書2章、2章の31節から45節までです。お読みいたします。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕けて、夏の麦葉のようのもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその時かかしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく収めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたよりも劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって、全土を収めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったようにその鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指の一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土は混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれからの地に起こることを王に知らされたのです。その夢はまさ夢で、その解き明かしは確かです。それでは結構お願いいたします。
まあ、聖書とは本当に素晴らしい宝物です。まあ、このダニエル書を読むと分かります。ダニエル、またダニエルの三人の友達は、まあ、御言葉の大切さを知るようになり、また祈りの大切さも分かるようになった人々だったのです。だからこそ彼らは大いに用いられました。先週ある八王子の日野でしたかね、ある病院まで来まして、まあ、一人の、まあ、姉妹のご主人と、まあ、会ったんですね。まあ、柏木誠さん79歳なんですけど、まあ、昔のことちょっとはっきり分からないけど、 まあまり見向きもしなかったらしいし、けどこの間行った時、まあ嬉しかったんですね。からは御言葉は次々と私の心に入ってきた。嬉しい、まあ輝いた顔で言われたのです。まあこれこそ、まあ奇跡そのものなのではないでしょうか。もちろん病気になり、入院されるようになり、いつまで持つかと分からなくなると、やっぱり人間の気持ち変わるなのではないでしょうか。まあその時御言葉が次々と入ってきたから嬉しいと言えるなのは本当にありがたいなのではないでしょうか。まあ、昨日の朝モバー行く途中でちょっと役員台まで行きまして、まあ一人の奥さん、岡野栄子さん、まあ彼女のことぜひ祈りの中で覚えていてください。54歳の奥様なんですけども、初めて会ったんです。まあ3週1年間結婚していて、ご主人ももう全然病気を知らなかった、もう元気そのものでけど、まあ2年前に倒れて、今まあ車椅子の生活になったんです。手足不自由になり、本当にまあ大変なんです。けどまあ会った瞬間、大きな声でもう泣くんです。まあご主人も困っちゃったでしょうし、22歳の娘もいたしけど、非常にまあ祝福された集いになったんです。まあ奥さんはもちろん話せないんです。手足使わないし、口も使わないし、やっぱり迷惑をかけてることばっかり、そういう気持ちではちょっと大変なんですけど、まあ奥さん祈ることができなかったけど、気持ちはもちろん同じ気持ちだったでしょう。ご主人と子供はちゃんと祈るようになり、そして帰った時、やっぱり彼女の表情は変わっていたんです。御言葉によって人間は元気になれます。確かに人間はまあ病気のことで悩むし、まあ金銭的な問題を持つようならば面白くないし、まあ子供は思うようにならなければ大変なことになれます。けどもその時、やっぱり助けになるのは御言葉そのものです。今まで主にダニエル書6章と1章について、考えてまいりました。6章の中級説も一回読みましょうか。まあダニエルの神は獅子の穴から救うことができるお方であると。6章の中級説、王は夜明けに火が輝く出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも使いとる神はあなたを獅子から救うことができたか。神は獅子の獅子から救うことができるなのか。もちろんダニエルの神は生きておられるお方であり、ダニエルの神は我々の神でもあられます。ですから聖書の中で繰り返し繰り返し言っているのです。すなわち、心配しなくてもいい、恐れなくても結構です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。ある夜恵みに満ちた神、すなわちあなた方を キリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神子自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますようにと、ペトロは迫害された人々に書き送ったのであります。まあ聖書の中で悪魔は吠えたくる獅子と呼ばれているのです。ダニエルは獅子の穴から救い出されたし、そしてペトロは当地の信ずる者にこの吠えたくる獅子である悪魔に立ち向かいなさいと言ったのであります。ダニエルの亀は生きておられ、今日も獅子の穴から救うことができるお方です。ダニエルが一緒にいた獅子とはもちろん本物でした。我々の経験する悪魔の攻撃も、まあ、夢ではない本物です。現実です。しかし主に頼れば思い患うな、私は心配すると約束してくださった主に頼れば、主は奇跡を成しててくださるのです。ダニエルの神は我々の神であられます。ダニエルは、またダニエルの友達は前に学びましたように、常にいつも主に仕えた人々だったのです。主の存在を信じただけではない、主のために生きたい、主に仕えたいと切に望んだ人々だったのです。ダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子の穴から救うことができたかと当地の王様は聞いたのです。もちろんダニエルは喜んで、はい王様、主はできた、私は元気です、前よりも元気になった、一人ぼっちではなかったから、主は私の近くにいたから、私を助けてくださったから、主こそが信頼できるお方ですと、ダニエルは必ず証ししたのであります。ダニエルは、私は獅子と戦ったから勝ち得たと言ったのではない、主にだけ栄光あれ、私そのものはもちろん弱くてどうしようもないものですけど、主に頼ると、主と一つになると心配する必要はない。ヒブル書の注意書の中で、まあダニエルのことも、まあ名前書いてないんですけども、ダニエルのこと、それからまあ友達、三人の日の王に入れられた者たちのこともちょっと触れています。403ページになります。ヒブル書注意書の33節から、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、つるくの葉を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。女たちは死んだ者をよみがえらせていただきました。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために、釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、